カリナカリの木曜オリジナル。皆さんこんばんは。今日も始まりました木曜オリジナは、毎週木曜18時から19時まで、カリナカリの木曜オリジナなんですけども、今日もお相手はラムちゃんと
カリナです。
よろしくお願いします。今日と皆さん画面に見てる皆さんが分かると思うんですけども、なんと今日はゲストも来ております。ありがとうございます。ですね、ゲストはなんと沖縄にお住まいじゃなくて福岡から来ました。ご自己紹介お願いいたします。
はじめまして、私はセルフタラームと申します。現在福岡で住んでおります。まあ、今日本に来ているのは18年
いやすごい
前に日本に来ました。
いや、はい、もう大先輩なんですよ私の大先輩でも私がもうちょっと福岡から、沖縄に来ていることを分かってて、でなんと福岡のもう話いろいろ聞きたいなと思っておりまして、あとはすぐ今日1時ぐらいですよね、1時ぐらいちょっと先輩なんとゲストに来てくれないかって言ったら、すぐちょっと忙しいんだけどと思って1時間ぐらいちょっと考えさせてって言われて、で1時間あとはなんと OK いただきましてありがとうございます。
いえいえ、
急のお願い、もう本当にいろいろな話、はい、
はい、
いろいろな話聞きたいと思うんですけども、はい、まずは日本に来ているのは18年ですね。
そうですね、
すごいっていうのは2006、2007年ぐらいに。
2007年です、はい。
で初めてどこにいらっしゃったんですか。
私はですね、留学ビザで、はい、まあ、2007年9月ですね、大分県にある飛鳥日本語文化専門学校、
はいはい、
日本語科でですね、
あ、
日本語を勉強しました。
あ、同じ専門学校で日本語も
科が入って、
日本語科が入って、はい、そこにいらっしゃったってことですね。
そうですね、
すごい。2007年に、
はい、
その時っていうのはあんまり外国人はいたかもしれないけど、ネパール人はあんまりいなかったんじゃないですか。
そうですね、福岡とかは東京とかは多分いるかもしれなかったんですけど、
はい、
大分というところではそんなにネパール人が少なかったんですね。
大分県ですね、
はい、
大分っていうのはあんまり聞いたことはあるんですけども、
福岡からまあ2時間ぐらいかかります、
ね、電車で。ちょっと田舎ぐらいですかね。
まあ今はそんな田舎じゃないんですけど、町の方にあるんですけど学校はですね、
はいはい、
でも田舎のところもありますからよ。
2007年になんで日本に来ようと思ったんですか。日本に来たきっかけは何ですか。
そうですね、僕は、まあ、日本に来る前にですね、ポカラでお兄さんのホテル経営でポカラで3年ぐらい、
はいはい、
お兄さんに手伝ったんですけれども、
はい、
そのホテルにはよくお客さんとして来るのは日本人でしたんですね。
ね、
もちろんヨーロッパ人とか、
はい、
まあ、インド人、まあ、中国人も、まあ、来ていただくんですけれども、結構来るのは日本人のお客さんがですね、はい、多めに来て、で私がちょっと日本人のそれはなぜっていうのは、日本人は優しいですね。
あ、はいはい、
でルールもちゃんと守るし、
はい、
で日本はね、そういう優しさで日本はどんな国かなっていう、そこから興味が持ったんですね。その前私フランスの友達がおって、フランスに行く予定がキャンセルして日本に行きましょうっていう話で日本に留学として、まあその時はどういうふうに日本に来るかそれも分からなかった
んです。そうなんですね、うん、まあ結構昔ですのでね、2007年っていうのは、
はい、
ポカラっていうのは皆さん何回もここで話してるんですけど、ネパールの大観光地です。で湖があって、周りは あのまあ、レストランとかいっぱいあって、もう本当に、カトマンズ行く観光客はあの必ずポカラにも行くっていうのはあるんですけども、
そうですね、
まあ、もともとネパールのお家はポカラですか？
いや、私はちょっと北の方なんですかね、
あ
の生まれたのは。でもお兄さんが経営はポカラ、ホテル経営をポカラにしてて、で手伝いに働いたんですけど、
ね、はいはい、すごい。じゃあ大学っていうか専門学校っていうか、まあ、高校とかもポカラで勉強したんですか？
カトマンズで勉強したんですね。
はい、カトマンズとポカラ結構離れてるんですけども、
200キロ離れて
る、ね、離れてますよね、はい、バスとかもあのみんな怖いって言うんですけどもね
そうですね、もうしょうがないじゃないですか。飛行機の時飛行機乗れないし、お金もないし、ね、
ないですよ学生の時は私あの学生の時はあのチャウチャウ食べるあのラーメン、ネパールのラーメンはその時は5ルピーぐらいだったかな、10ルピーぐらいだったか、もう食べるお金がなくて毎日親と喧嘩してましたよ。
そうですね、
お金くださいお金くださいって言う、ないよ働けみたいな感じで言われたりとかしてましたので、まあ、飛行機はもちろん高いですよね。すごいですね、うん、でネパールでは高校終わってから来たんですか？
そうですね、プラス2っていうのはあるんですよね、
はい、まあ、高校ですよね、
うん、高校日本であれば高校っていう、
高校って言うんですけど、うん、
それ終わってちょっとだけお兄さんのところにあの手伝って、で日本に、まあきっかけはさっき言った通りに、
はいはいはい、
で日本に来たかったんですね。それで、
おー、すごい、うん、もう大分県にすぐあの、まあ、日本語学校当時あったんですか、ネパールで？
いや、ありましたね。ポカラではポカラ文化センターっていうの、その一つしかなかったかな。
あ、そうなんですね、うん、まあ、その時はあんまりでしたよね。
日本語が勉強したんですね、私が。でそれで勉強して、その前に分からなかったんです、はい、知らなかったんです。日本にどういうふうにその行く方法があるかっていうのが、
はいはいはいはい、
でいろいろ調べたところ、じゃあ日本語学生ビザしか行けないっていう話があって、
はいはいはい、
日本人の友達もその時ホテルの仕事した時に、
はいはい、
友達も作ってるんですね。でその友達から教えてくれたんですよ。留学ビザでは日本に来れるかもしれないんでしょう。その時留学っていうのは分からないじゃないですか。
いや、分からないですよ、ね、全く分からないですよ。
で英語で少しでも会話しながら、
はい、
で調べたんです。調べたらその文化、あの日本文化センターという日本語学があって、
はいはい、
そこに行って、で3ヶ月、まあ、3ヶ月ぐらい日本語を勉強して、
はい、
で申請したんですね。
おー、でもその時の日本語学校ってどうだったんですかね。学生結構いたんですか？
結構その時にね、結構あっいましたよね。でも我々のところには学校にはあんまり申請してなかったんですね。
でその時っていうのは私もあの、あんまり覚えてないと思うんですけど、まだあの18年前っていうのは、あ、私もだいたい10年にはなったんですよ、
はい、
7月生なので10年にはなったんですよ。もう私よりも8年前に来たわけですから、いろいろな、もう本当にその時はカトマンズ、ポーカラ、あとチトーンぐらいですかね、うん、日本語学校あるとしたら。
いや、なかったと思う、チトーン
は。チトーンはなかったんです、最近かな。ですよね。
チトーン流行ってるのは最近じゃない？
最近ですよね。
5年前からチトーン始めたと思うんですけどね。
でも私のお家はダングなんですよ。ダング
ね、
はい。ダングですけれども、そこ始まるのは結構遅かったのかな、2012年ぐらいとか、2013年ぐらいに、あの、まあ、始まったのかなと思うんですけど、結構遅れてますね。で最近の方がバーっていっぱい日本語学校は、流行ってると思うんですけども。
ダングにもですか？
はい、
ダング、
もう本当にあのネパール全国的に日本語学校は多いと思うんですよ。ここで帰ってる方たちは作ってる学校とかも結構多いんですよね。あとはみんな日本語、前より今の方がネパールから来る方たちは日本語上手じゃないかなとは思うんですけども、まあ、どうですかその辺は。
いや、今ですね、多分上手な、それ人によって違うんですけど、ね、
あ、まあ、それはそうですよね、うん、
勉強してる学生は上手にもちろんなりますけど、
すよね、
その学校だけ通って上手になるわけはないし、
ないですよね、
興味とかないとですね、
はい、そうですよね、
多分それぞれあると思います。
興味があったら、そうですね、興味が一番ですよね。
そうです。
で今福岡っていうのは、あの最初は大分県に来て、うん、勉強して、その後 大学は福岡だったんです。
そうですね、福岡。
先ほど聞いたんですけど、大学入って大学4年ぐらいですよね、勉強で。大学も合格したということで、私は専門学校なのでちょっと あれしましたよ、ふわっとしましたよ。
いや、そんなことない。
私も 今ですけど、ちょっと大学勉強したいなっていう気持ちはあるんですよ。だけど勉強苦手なので、はい、あんまり勉強するか、ふざけるかあったらふざける方になってるとは思うんですけども。で、大学っていうのは難しくなかったですか？
そうですね、一応まあそれぞれ大学行ってると思うんですけれども、はい、大学はそんなに思ったより難しいではないんですよね。まずは自信、自分が持たないといけない。
ああ、はい、
まあ、私絶対に大学入りますとかね。あ、大学入ったらいろいろですね、
はい、
ノウハウとかいろいろスキルパワーとかできますというのは4年間でしっかり大学が教えてくれるんですよね。
あ、そうですね。
でも我々はなぜ大学じゃなくて専門学とかに入りやすくて、
はい、
で2年間でね、いろいろ自分のいろいろあるんですけれども、はい、でも私から見れば大学をおすすめしますね。
絶対私もそうですよ。
そんな難しいっていうのはないんで。
いや、みんななんか課題とか漢字とか、あとは日本人と一緒に勉強しないといけないから難しいっていうのはあるんですよ。だからそういうところは どんなですか？その時は日本人と一緒のクラスだったんですか？
いや、私は日本人は大学ですか？
はい、大学。
大学は一緒でしたよね。
授業とか、
大学は日本人と韓国人とベトナム人と中国人とですね、一緒に、もう 一クラスでは200人ぐらい、100人ぐらい、そういうの大きいクラスがあって90分勉強するね。
200名、
100名から200名と、
クラスが、ね、
クラスが大きいですよね。大きいクラスで、
まあ、ホールみたいな感じですね。
ホールです。先生もそのマイクで
喋ったりとか
話するんですよね。で、意識シェアしながら、
はいはいはい、
みんな勉強するというのはね。
で、
まずはですね、まあ、我々からメッセージとしては、
はい、
まあ、たくさんネパールの、
はい、
留学生は沖縄でも、
はい、
日本全国でもいろいろ日本語学校で勉強してるんじゃないですか。
勉強してます ね。
だから学校もそれぞれ学校の先生たちも一生懸命、
はい、
自分の担当の先生をしてくれて、
はい、
一生懸命勉強させてると思うんですけれども、
そうですね、
どちらでも大学の進めが一番だと思うんですよね。大学勉強する前に、まあ、日本語学校2年間の学生はしっかり、はい、日本語を勉強して、大学の4年間の大学を勉強終わったらですね、
はい、
日本のどこの会社でも、どこの会社、どんな会社でも就職できると思います。
できますよね。なんか専門学校とか普通の日本語学校、ネパール の、 大学合格した人はもう限られてるんですよね、仕事は。だけど日本の大学に入れば、あとは日本語能力試験 N1 とか合格すれば結構どこでも働けるので、もう幅広く働けるし、なんか限られてない、んですよね。そういった目で見ると一応大学の方がいいですよね。
そうですよね。
いや、すごい。もうで、大学終わってずっと福岡ですか？
そうですね、大学終わって、まあ、私はソーシャルボランティアの仕事も大学の時にたくさんしました。
ああ、そうなんですね。
で、そのボランティアの仕事、福岡の、私は福岡ネパールソサイティを聞いたことあります。
ありますね、
はい、大きな団体なんですけど、
はい、
1995年に設立して、で、今までずっと第一、まあまあ、福岡では一番大きな団体なんですね、はい、福岡ネパールソサイティというのは。
そうですよね。
で、そのソサイティは2009大学に入った時に、で、会員になって、
はいはい、
10には副会長になって、11には会長になってるんですね。
で、ずっと会長ですか？
だから1年間だったんです、その時に。
ああ、はいはい。
で、1年間の会長の時に、で、私が何ができるっていうのは留学生でしたよね。ものすごい大変で、アルバイトもしないといけないし、
はい、
で、責任感も会長になったので、
はい、
それで大学も勉強しないといけないんですよね。
まあまあ、そうですよね。
で、それでまあ、面白い話なんですけど、
はい、
そんなに活躍してないと思うんですけど、でも、その 時の活躍で、はい、福岡ネパールソサエティは今までその流れで来てますね。
すごい。
で私が会長になった時に、
はい、
あの大学の先生もバングラデシュの先生だったんですね、プロフェッサー。
あ、そうなんですね。
教授ですね、
大学の先生。
そうそうそう、バングラデシュ人だったんですけど、
はい、
まあその縁が合うというのは、
はいはい、まあ、縁
が合ってるかもしれないけど、その先生がもともと福岡で、
はい、
あの我々 の, あのお正月、
はい、
バイサークじゃないですか。
はいはい、そうです ね、 ね、あの
ニューイヤーは、
ニューイヤーはもうここの3ヶ月後ぐらいになりますよね、う
ん
う
ん
う
ん、だから、はい、バイサークに、バイサーク1日には、はい、お正月のなんかイベントが、あ、2年前からバングラデシュの先生たちはやってるみたいですね、
はいはいはい、
それでネパール人も一緒にやりませんかという提案が来て、
はいはいはいはい、
ちょうど私もその時に会長になった時なってたから、
はいはい、
やりましょうという話で、その時からバイサキメラっていう、多分聞いたことあるでしょ。
バイサキメラはもうめちゃくちゃ聞いたことありますね。
聞いたことあるんです、
はい、
今変わってネパールフェスティバルになったんですけど、
はいはいはいはい、
でもバイサキメラっていうことで我々が1日だけだったんですよ、
はいはいはい、
で10時から1時まではバングラデシュの人の、
はい、
ステージプログラムね、
はいはいはい、
で2時から5時まではネパール人のステージプログラムで、そういうふうに始めた今のネパールフェスティバルなんです。
おー、すごい。で皆さん、バイサキメラっていうのはお正月の1日のことをネパール語でなんか、1月のことをバイサクと言います。2月のことをジェルって言いますけど、バイサクっていうのは1月の1日のフェスティバルみたいな感じですよね。バイサキメラ、
日本でやってみればお正月、
お正月のイベントみたいな感じですね。
で、はい、ネパールはバイサクですね。バイサクですね。1月はネパールだから、バイサク1日にはその、まあ、今は合わせてやるんですけれども、はい、その時そういうふうに、まあ、2011年からずっと、2017年まで塾院長としてネパールフェスティバルをね、は
い
はい、バイサギメラをやってました。
いや、ずっと福岡ですか。じゃあ福岡から始まったんですか、ネパールフェスティバルみたいな感じ。
はい、
今はまあね、あっちこっちやるんですけど、東京とか大阪とか、うん、まあ、沖縄とかもそうですけども、
そうですね、
始まったのは福岡からなんですね。
うん、東京にはやってたかもしれない、それは分からないですけど、
2009年だから、
11年だから、福岡には始まったんですね。
すごいですね。まあラムクリシナさんはいろいろなボランティアもやっていただいてるんですけども、まあ、私もまあ、いつも SNS とかでつながってるんだけど、こんなして対面で話すのは初めてで、
そうですね、
じゃあ初めてで、まあまあ、ちょっと私も緊張してるんですけど、何聞いた方がいいのかとか、もうね、もう大先輩なので聞きすぎてもダメかなっていうのもあるんですけれども
大丈夫です。
このラジオはフリーで何でも聞いて何でも話せるっていうのはあるので、はい、まあ、もちろん留学生として沖縄じゃなくて日本に来たわけですから、で聞きたいのは初めて の, アルバイトは何でしたか。
面白いですね、その時に、はい、その時代っていうか、ね、18年前、
そうなんですよ。だから
でも大分県の、
はい、
ね、日本人の方々、
はい、
と我々、まあ、ちょっと色が違うんじゃないですか。
まあまあ色はまあ全然違うんですね。
で、はい、それちょっと、なんか変ではない、分からなかったね、その、
はいはい、
ちょっと見るね、どこの国の方かな、
この人は外人だな、いやなそうでもないですけどね、はいはい、
でも
少なかったからですよね、その当時
全然少なかった、
はいはい、
アルバイトはその時に、今はなんか学校がいろいろ手伝ってくれるという話は聞いてるんです
けど、もちろん私も学校で働いてて、もう全て の, 留学生にはちょっとバイトサポートをします。
その時なかったんです、
ね、
自分で探して自分でするっていう話、
あんな18年前、厳しいな。
全くまずね、留学生、はい、留学生じゃなくて日本語学校の先生たちにもこのメッセージを絶対に聞いてほしいですね、
はいはいはい、
全くわからない社会、
はいはいはい、
全くわからない習慣、
はいはいはいはい、
馴染みのは難しいじゃないですか。
難しいです、ね、
もちろん日本人も他の国に行ったら、はい、それありえますか。
もうありえないですね。
でしょうね。
もうだから
そのことを日本人の方々にも理解してほしいですね、
はいはいはい、
だから外国人として、
いいこと、
留学生として、
はい、
愛という言葉一番大事なの で、
ね、
愛してほしいです。
まあ、そうですよね。でも昔より今環境変わってるんじゃないですか。
まあまああるんですけどね、我々ボランティアの活動をやってるんで、いろいろ辛いこともね、たまたまにね、
はいはいはいはい、
日本人からいろいろ聞くんですけれども、そういうのはですね、あんまりね、ちょっと良くないかなと思うんですよね。
あ、まあ、そうですよね、まあ、いいこともあって、良くないこともあるから、うん、それはどこでも、世界中どこでもあると思うんですよ。
そうそうそう。
ところで、初めての仕事は何でしたでしょうか。
あのね初めてですね、 1ヶ月までは仕事探したけどなかったんですね、は
い、なかったんですね、で辛かったんです
ね、髪が長くて髪切る病室、はい、
ああ病室、
もうあのどこに髪切るかわからない、
わからないですよね、
あるんで病室は
病室、ね、そうですね、
でもここの病室はきれいし、
病院と病室の意味もわからないし、そのところは、はい、
でたまたまその通い場あの道にあったんで、はいはい、入ったんですね、中にどうして、はい、少しは日本語が話せるんですけど、
はいはい、1ヶ月ですからね、
だからネパールでも少し勉強してたから、
はいはいはいはい、はい、
それでここにはですねアルバイトはありますか、
髪切るところに面白いないやそれは免許必要やし、あの、ね、髪切りに行ってからここアルバイトありますか、私何でもしますよじゃないですよ、
わからない、わからない、はいはい、どこの国の方ですか、あ、その方もなんか優しかったんですね、
あ、美容師さんですね、
中に入って お水とかお茶とか、でちょっとリラックスしてくださいとかで、
おすごい、
ね、あのちょっと話して、
まあ、出すところと出さないところありますからね、
そうそうそうそうで、はいはい、で私の髪も長くなりましたので髪を切ってくださいと言ったら、
はいはい、そう1ヶ月には長くなりますよね、
だからその時の値段はね、
はい、
髪切るの値段ね変わってないんですけど1000円以上になるんですよね、その時も1000円だったんですね、
1000円、うんうん、
まあ、今もところに1000円のところあるんですよね、
そうですよ、ありますよね、うん、1000円のところ
も、でも我々がそのもう18年前にネパールでは髪切るの
は、ね、もう20円20ルピーですよね
20ルピー
と、私は30ルピーで切ったことあるんで、
そうそう、まあ
今も
聞いてくださいよ皆さん、
どうして
ネパールで髪っていうのは30ルピーで切ったことあるんですよ、で日本に来て1000円1500円払ったらもうそこで倒れますよあとあの、まあ、この前あの私も1週間前にネパール行ってきたんですけど、
はい、
あとはあのマンゴー、マンゴーが安いですよね、ネパール、
ネパール安いですね、
もうそういうところもあるので文化の違いとか国の違いだと安いと高いのはあるんですけども、うん、話には戻りますけども、
で、
はい、
それで、まあ、話して話、はい、髪切った話して、
はい、
じゃあ、まあ、その時にも縁があったと思うんですよね、
お、はい、
でじゃあ明日あなたに連れて行きますと、ところに、
うん、え今日の明日ですか、
うん、明日連れて行きますけど、
そこのバイトするんじゃなくて連れて行きます、
バイト、うん、もうその
リレクションとか分からない、
うん、リレクションとかないけど、はい、連れて行きますけど4時には、あ、学校終わったらここに来てください、で次の日学校終わってそこに行って、で、はいはい、車に乗ってですね、
あ、乗せて、
僕の自転車はそこに置いてって車に乗って、もう連れていたのはスシローさんですね、
あ、
店長と、うん、店長と直接、その時にスシローもわからない、
あ、知らない、もう今もわからない、
私今までも
わからない、わからないはず
だから、
はいはい、
あのスシローっていう、まあ、裏口からあの取って面接のところに行ったんですけど、
はいはいはい、
で洗い場で大丈夫ですかということで、まあ、その大丈夫です
という話、ね、まあ、何でも大丈夫ですよね、仕事
何でも大丈夫でして、
はい、
じゃあ次に、まあ、そのね、服、
はいはいはいはい、
服 の, そのサイズを測って、
あ、洋服ですね、
で明日から来てくださいという話で、アルバイトをスシローで始まったんです
よ、でスシローですけども、もちろん寿司ですよね、生魚とかもいっぱいあるんじゃないですか、でネパール人はもう私はもう7年間慣れなくて大変だったんですけども、どうでしたか、生魚食べてるのを見てとか生魚作ってるのを見てはどうだったんですか、初めての印象は。
あの洗い場のところにはそんな見れなかったんですよね、スシローは今はどうかわからないんですけど、
はいはいはい、
そのお皿をもう
ずっとお皿が来るからお皿洗う
仕事だ、機械からぐーっと流れてくるんですよね、でそれを我々洗うだけなんですよ、
洗うだけ、はいはい、
と言った時に洗うだけですね、その5時間4時間とかですね、
はいはいはいはい、
だからと後からはちょっとシフトが変更になって、
はい、
そのキッチンの方に今来たんですけど、その時初めてその生魚、
はいはいはい、
食べてるみたいな、まあ、我々の魚という海がないからそのあまり魚食べる習慣がないじゃないですか。
ないですよね、ないですね。
その時にはびっくりしましたね。食べてくださいって店長から何回もお願いしたけどもう口の中に入れなかった、ね、
正直もう入れないですよ。それは吐きますよ。私吐いたことあるしこれ生じゃかなってもう吐いて食べたものももう出てるんですよその魚で。やばかったんですよ本当に。
だからその寿司、まあ、魚はですね、はい、切った魚をじゃあ私は家に行って作って食べますということもあったんですよね。
あの刺身を持って家にあいいですね家で
焼いて食べるっていうのはそういうのをやって焼いてとか作って食べるっていうことも店長も優しかったんでやってみてくださいって言って、はいはい、で少しずつ夜は一個ずつ生で食べたら美味しかったんですね。ちょっとずつ慣れてきたんです、その後はずっと今、ね、刺身がもう大好きになってます、
ね、いやすごいな。もう俺ですね俺もそうなんですけども、で刺身そのまま私はわさびを聞いたマグロとかは大好きなんですけども、でもそのまま食べれたんですか。一応
そうです。
で刺身の中で一番大好きな刺身は何ですか。
私はマグロです。
いやー一緒一緒ネパール人みんな一緒ネパポンありがとうございます すごい、ね、面白い、もう本当に美味しい、
口に合います、
ね、合いますね。はい、ところでCM に行きたいと思います。はい、メールアドレスですね、origin@fmnaha.jp です。すべて小文字で ORIGIN origin@fmnaha.jp ですね。たくさんのメールお待ちしております。では CM です、どうぞ。
ガストバイ
並木並木です。
ベンビーのスポンジの宝、毎週月曜日午後4時30分から放送中。
ハッサもスタジオまでの電車乗るのも怖いさ。
僕は鹿児島なんで電車はお手の物です。
いや徳之島電車の変だろ。こんな3人で東京からお届けします。メッセージはメールアドレス origin@fmna.jp まで。
FM なは78.0MHz
はいはい、戻ってきました。毎週木曜日ですね、18時から19時までですね、今日も始まってますよ。今日はですね、まあ私とカリナちゃんと今日はゲストもラムクリシナさん、福岡から来ておりますので、福岡のいろいろな、いい話聞けるかもしれないですね。はい、メール届いているところでメール読みたいと思います。
お願いします、はい。
大島さんからですね、ラムちゃんカリナちゃんこんにちは。こんにちは、ゲストのラム、いやいやラムラムですね、ラムラムですね、はい、ゲストさんもラムで私もラムで、今名前どうしようかなって言ってクリシノさんにしようかなと言ったら、ラムクリシノの方がいいということで、はい、名前をちゃんと意味がありますからね、向こうも神様で私も神様の名前つけてますから、はい、よろしくお願いします。愛知県のピンガです。ピンガさんありがとうございます。いつもありがとうございます。ゲストのラムさん日本語がとても上手ですね。まあそうですよね、びっくりしますね。本当に18人ですからよ、18年。はい、私の、息子も、福岡に住んでいます。あ、そうなんですか。まだ行ったことがないので、行ってみたいです。行ってないんかい息子さんが住んでから行ってないんかい。行ってくださいよぜひ、はい、私たちも行きたいって言ってるんで今後。 ラムちゃん土曜日配信、配信で、配信で楽しみます。あ、そうなんですね。あの土曜日ライブですのでね、今週はぜひよろしくお願いします。いつもいつもネットでチケット買っていただいて、ありがとうございます。ガリネちゃん、行けたら行きますか？
私行けたら行きます。
行けたら行く？
行けたら行けます。
行けたら行く。だからもう100倍行かないでしょ、はい。まだまだあの暑いので皆さん、体調に気をつけてね、それではまた。ありがとうございますですね。今週土曜日ライブ、毎週あの私があの、ライブやってること分かりますか、ラムクリスナさんは？
分かりますね。知ってます、知ってます。
あ、知ってます。 ありがとうございます。
笑いのでしょうね。
お笑い、はい、うん、もうお笑いはあの日本の初、ネパールコメディアンですので、ネパールの、まあ、もちろんあの、まあ、TikTok とか SNS とかでも知ってると思いますけども、もうコメディやってますけども、私の動画とか見たことあります？
まあ、動画はね、あんまり見たことないんですけど、はい、定期的にその TikTok で、
あ、 TikTok で
そのコメディがやっていることはですね、
はいはいはいはい、
ファミリーマートでエカメガーラムっていうのは私がすごい気に入ってるんですよね。
おー、あれ CM1 年ぐらいやったんですけどもね、あ
のすごいですね。それはネパール人に対してはすごいいいことだと思うんですよね。
ありがとうございます、うん、それネパールバージョンの CM ですね。そうです、はい、
だからみんな私に紹介してくれる。
コンセプトもすごいだと思います。
おー、ありがとうございます。本当にそういうのをやってますので、うん、あとあの福岡にあの息子さんが住んでるらしいんですけど、どこに住んでますかね、どこにって言っても、はい、まあもうラムクリシナさんは一応まあ、ところでさっきもあの聞けてないかもしれないんですけど、お仕事は何されてるんでしたっけ？
そうですね、流れとしては、まあ、さっきまで話を続きたいんですけど、はい、まあそのボランティア活動しながら2013年ですね、
はい、
で日本語大学を卒業して、
はい、
その後に、国際送金、
あ、国際送金、
国際送金ですね。
稼いだらみんな送りますね。
金融庁から、はい、その時前は2010年からだけその国際送金、はい、日本では初めてできるようになったんですね。
いつからですか？
2010年から、うん、その前は銀行しかは送れなかったんです、海外では送れんですね、
だからその前に来てるんですよね。
そうですね、
すごい。
だから国際送金は2010年から始めて、日本政府が許可を出して、はい、金融庁からその免許ですね、
はいはいはいはい、
あのもらって、でその2013年からもうずっとその国際送金会社、
はいはい、
兄弟レミタンスというんですけど、そこで働きましたね。
皆さん聞きました？兄弟レミタンスですよ。みんな兄弟になる、一致あればちょうでみたいな感じですよ。皆さん、
そうですね、
すごい。
日本人の方々もたくさんあのうちの会社があの利用してます。
そうですね、
例えばですね、旅行に行った時とか、はい、ネパールとか他の国どこでも、
はいはいはい、
北朝鮮とイラン以外は、
はいはい、
どこでも送れるし、向こうから送ったお金はうちの会社が受け取るできるので。
そうなんですね。
そうですね、
前々までは他の会社できない会社もあるんですけど、
そうですね、
一応受け取ることも可能で送ることも可能ってことですね。
そうですね、日本では多分兄弟レミタンスじゃないかなと思うんです、受け取るのできるのは。
すごい。
あと、オシタニユニオンからだけ送ったお金は受け取るできるんですけど、私たちはオシタニユニオンもできるし、マネーグラムから送ったお金も受け取るできるし、リアで送ったお金も受け取るできますね。
すごい。いや、もうそれを13年から今までずっとやってるってことですか？
そうですね、2013年から私卒業して、そこ会社に勤めてるんですね、はい、で2023年まで10年間。
いや、もう10年間ですよ。で10年間大丈夫ですか、同じ会社で
正社員として
はいはいはい、
で働いて、で12月にあの辞めました。
辞めました、
うん、会社、あの正社員としては辞めましたけど、
はい、
でも会社としてはあの責任者として、
はいはい、はい、
またレベルアップして、あの責任の業務委託っていう形でやっております、
はいはいはいはい、あ、そうなんですね。あの、そうやってもできるんですね、一応。
できます、まあ、それは会社のですね、まあ、会社的に社長さんたちが、
はいはいはい、
あの、まあ、業務委託をお願いして、
あ、
じゃあいいでしょっていう話で業務委託をしてるんです
よ、ね、すごい、もう素晴らしい。もうこの13年同じ会社で働いて。
そうです。
いや、まあまあまあまあまあ、もう いい会社だったから13年も続けたってこと
ですね。そうですね。まあうちの会社は大体働いたらその生活安定っていうかね、
はいはいはい、
してるし、まあボーナスとかちゃんとありますし、
いやボーナスもらったことがなくてな、たまに私が
給料もそんなに悪くないし、
いやまあすごいな、うん、そこに行きたいな、もう本当に沖縄だと結構給料があっちより安いと思うんです。ちょっと安いですね、安いと思うんですけども、
でうちの会社はブランチは沖縄に
ありますよね。
ありますから、ぜひ募集した時にはぜひ。
いや、どうかな。はい、このラジオもしかして私の、学校の先生が聞いてるかもしれないので、すぐとは言えないんですけども、はい、そういう時もあるっていうことですね。
いい人材があればいつでも紹介してください。
はい、もうもちろん紹介します。
はい、
次のメール届いてますので、ちょっとメール読みたいと思います。
お願いします。
はい、こんにちは、こんにちは、ネパールやインドの女の子の人は、髪の毛が、長いイメージですが、ショートコットの、女の人もいますか？カリナ、かなり珍しいし、とても髪の毛が、長くているのかな、大城駒さんより。ありがとうございます、メール。いや、まあそうですよね。カリナさんの髪も長いですよね、意外と。
でも私の日本の車は短いですよ、髪が。
あ、短かった？
そこまでです
よ。いや、そこまでだったのかな。私見たとき結構長かったけどな。
嘘つけ。
嘘つけじゃないですよ。まあそうですね、結構 90% ぐらいは長いかな。
そう。
どうですか、ラムクリシナさん。髪の毛、髪が長いんですよね、インドとかネパールとかだと。
そうです
ね。タイカットっていうのが短くするのはあんまりないですよね。
いや、ないですね。
だからやっぱり 95% ぐらい。ではもう 5% 上げました。はい、 95% ぐらいは結構長いんですよね。あまり切らないですね。
長い目の方法が多いですね。
多いですよね、はい、それの方が、ね、まあ、女の子っていうのはあるのかな、わからないですけど、日本は短いのは多いんですけども、でも逆になってるんですよね。こっちはどうにも言えないですよね。はい、でこのお城さんは福岡出身なんですよね。で福岡の一も観光地知らされてるんですよ。で福岡に神様のお寺があるらしいんですけども、知ってますか？
太宰府ですか、
ね、太宰府、はいはいはい、太宰府です、
ね、私が行きたいです。
まあまあ私も行きたいけど、はい、
もちろん福岡に
行ったことありますよね。
観光客か、あるいはね、
はい、
旅行者さんたちはもちろん福岡に来られた際には、
はい、
ぜひその太宰府は一回ですね、
はい、
参加しますね。
ああ、そうです
ね。そのぐらいの有名な太宰府のお寺なんですね。
はいはい、これあります、はい、すごい、だからそこは行きたいなとは思ってたんですけども、
はい、
まだ行けてないんですよね。で、あとは
どこが行ったことあります？
行ったことないんですよ。
ないですか？
博多ラーメン食べたいなと思ってますので。
博多名物ですね。
はい、あれ食べたいなと思ってるんですけど、それ以外の観光地はおすすめは何かあります？福岡の
福岡タワーもあります
ね。福岡タワー、はい、
もうすぐ行ったらですね、糸島というのところも、海がきれいに見れるところとか。
糸島、まあ、きれい、海きれいですね。
そうですね、ササグリ、
沖縄にいるからもう糸島は
ササグリというところに、はい、お酒さん そのお寺というの大きい、
ササ駅、
ササグリっていうところですね。
ササグリ、
お寺があって、
へ、
まあ、結構福岡も観光地域なんですね。結構お客さんが来るところなんですよ。
はいはい、うん、いやすごい、福岡は空港から町が近いって言われてるんですけども、日本
そうですね、沖縄と多分日本、私は日本全国行ったことがあるんでしょうね。
はいはい、
まあ、たまに行ったの、ね、何件か行ってないかもしれないんですけど、でもその中に一番、
はい、
空港近いのは沖縄と福岡ですね。
あ、
一番空港近い、はい、10分ぐらいで空港に行きますね。
そうなんですね、うん、
那覇もそんなに遠くないし、福岡もそんなに遠くないし、あとその東京都ですね、羽田とか成田とかですね、
はい、そうですよね、
90キロメーターとか、
すごいですね、
そんなに遠いところまで。
でもうラムクリシナさんはまあ、一応もう町の中心に事務所あるってことですか？どんなです、
仕事のところですか、はい、うん、
博多駅で近いんですか？
うん、博多駅から1分ぐらい。
1分 出た、行きますよ、すぐ降りてすぐ行きますよ、1分のところ、すごいですね。
お願いします。
いやもう行きます行きます。
天神のと、
天神という街、もうあっちに行ったらまたあのクシャも誰も知らないわやって言わないでくださいよ。
そんなことしないです
しないです。あ、普通にしないですね。ありがとうございます。ちょっとツイキャスティングのメッセージも来てるのでちょっと読みたいと思います。はい、トンクさんこんばんは、ラムちゃん二人、いやそうなんですよね、いや二人います。今日はラムラムです。ありがとうございます。
今日面白かったですね。
はい、ありがとうございます。日本語お上手、あ、上手っていうことでありがとうございます。
そんなことないです、
もう上手ですよね。
まだまだです、
まだまだもう慣れてますよ、慣れてますよ。はい、アニズさんからですね、ラムちゃん初めての方と、これだけ話ができるってすごい。そうなんですよね。そう、私あの何回か会ったことあるんですけど、こんな対面で話したことはあんまりないんですよね、機会ないんで。
そうです、
今日ぐらいかな、初めてこんなに話したっていうのを。それでも日本語で、一応ネパール語なんですけども、今日は日本語でしっかり話して、この後ネパール語もありますので、はい、ありがとうございます。とんくつさん、日本円で何円かな、あ、ミャンマーのことでしたら200、まあ、同じぐらいって考えた方がいいですよ。あの200だったら200ぐらいな。マンゴー安かった。もう安いんですよね、ネパール。生魚食べれないんだな。あ、まあまあ、食べれないとかにもありますよ。はい、アニジさん、ネパールで海から何万キロメートル離れてるかな。何万キロメートル離れてるのかな。
4000キロメートル、
ね。4000キロメートルだそうです。知らなかった。ありがとうございます。
それ分からないんですけど、
はい、
それ
聞いたこと、まあ、
な
んかね、調べは、はい、Google 様で、Google 先生で出てきますので、よろしくお願いします。ファミリーマートの CM もすごかったな。あ、アニーさん、ありがとうございます。そうですよね。アニーさん、ありがとうございます。いろいろコメント。はい。大城駒さんから、ラム・クリシナさん、ネパール詳しい、あ、まあ、もうね、もう何でも詳しいです。はい。もうラムクリシナさんは私ももう大先輩ですので、おいくつですか？すいません。
今ですね、私41歳です。
41。だいぶもう、もう自分の人生の半分ぐらいは日本にいますからね。
そう
すごい、すごいですね。はい。ささぐり、あ、ささぐり、そうですね。そこまでもあるんですけども、大体あのこのラジオは日本語のラジオやって、その後ネパール語のラジオとかもやってるんですけども、日本人の方々に言い忘れたこととか、これは言いたいなっていうことがありますか？
そうですね、あの日本人の皆さんとても優しいなんですね。
まあ優しい、うん、もうそれ日本全国でも沖縄一番優しい。ありがとうございます。
代わりにはルールには厳しい、
ルールには厳しいですね。沖縄はちょっと、はいはい、もうそんなに厳しくないですね。
それで日本は作っていってるんじゃないかな、
まあそうでしょう
ね、出来上がってるんじゃないかなと。
そうですよね、
思いますね、
はい、
だから我々も18年日本に住んでる中では、はい、いろいろですね、日本人と仲良くしていっぱい働いた、ね、たくさん、
はい、そうですよね、
あの付き合い話し合いとか飲み会とかいろいろしたんですけど、なかなか日本人が優しい、はい、でルールには厳しいですけど、もちろん我々が
日本で一番大好きなことは、まあ、優しいですよね。もう嫌いなこともあるんですか？嫌いなこと、これはもう
嫌いなことはないですね。
ちょっとこれが良くないなっていうことはあるんですか？
日本のこれは良くないなっていうことはあんまりないですよね。あんまりないですね。
で、食べ物で一番、日本食で一番好きな食べ物は何ですか？
寿司。
お前言うな。
刺身。
刺身ですね。今刺身になったんですね。刺身前は他の何かあったんですか？
いや、ないですね。
ああ、そうなんですね、うん。私はラーメンですけどね。
ラーメン、
ね。はい。大好きなの。
ラーメンは
福岡だったらラーメンかなと思ったんです
けど。そう、みんなラーメン食べますけど、まあちょっと。
一番って言ったら、まあ刺身っていうこと
です、ね。刺身とか、
嫌いな料理は何ですか？
嫌いな料理、まず前は納豆だったんです
けど、
あんまり食べられなかったんですけど、
もう私もそうなんですよ。
それ今ね、食べるようになりました。
ああ、一緒。
それ納豆食べたら体にも良くなるっていう。
いや、一緒。
すごいいいんじゃないかなと。
いや、ご飯と納豆美味しいですよね。
ですね。
他になんか言いたいことありますか？
いや、ないですね。もうあのラムちゃんがここに呼んでいただきまして、本当にね、沖縄の日本人の方々さんにも、もうご協力してこの FM、
はい、
FM っていうんです
ね、まあ FM の派ですね、はい、
まあ、長く続けてほしいなと思います。
ありがとうございます、はい、今日本当にあの日本語のラジオ以上なので、この後ネパールのラジオやりますので、本当にありがとうございます。
ありがとうございました。
カレナちゃん、今日何も喋らなかったから何か言いたいことあります？
ないです
それではバイバーイ。